こんばんは。今日はレビ記21章と22章です。で、今日のこの21章と22章に関しては、まあ、特に、祭司また大祭司に対して神が、戒めとして与えている、もしくは規定として与えている部分です。なので、その祭司とか大祭司について、まあ何度も確認してますが、その役割とかを確認したいんですよ。祭司もしくは大祭司の役割というのは、2つありますよね。2つのサイドがありますね。1つサイドっていうのは面ね。1つの面は、民を代表して神の前に立つということです。だから民の何か困っていること、もしくは民がその許してほしいこと、神に対して感謝していること、そういうことがあったら、その仲介者として彼らを代表して、で、民の前に立って、この生贄を捧げたりするということを、するのが彼らの役割の一つです。だから民を代表して神の御前に立つということです。で、もう一つは、神を代表して、民の前に立つということです。その間に仲介人としてそのいるってことは、神の側からの面もあるわけです。だから神が認めてくださっている、神が許可されている、神が許してくださっている、神が受け入れてくださっているということを、その生贄を捧げたり、することによって、で、その清めの儀式とかをすることによって、あなたはもう清いよっていうふうに言ったりするのは、その神を代表して民に伝えているわけですね。だ、祭司というのはいろんな、その何人かいます。この今のこの時代、あの最初の時は祭司はまあ2人ですよね。大祭司はずっと1人ですけどね。で、それがどんどん増えていくんですけど、その子孫たちっていう風になっていくから、アロンのこの直属の家系が、祭司たちになっていくわけですよね。レビ族っていうのはその祭司というよりも、この幕屋とかに関する、ものを運んだり設置したり、それをするその役割ですよ。レビ人が全員この生贄を捧げるような祭司かどうかっていうのは、あの祭司ではないですよね。アロンの息子たち、その子孫たちに対する、まあ、選びですからね、祭司っていうのはね。ただその代償があるわけですよ。今日ここで学ぶように、祭司または大祭司になる人たちというのは、その神に近づいていくこともできる、許可されている人たちですから、神は清い方であり正しい方ですよ。だから神の前に近づいていくということは、自分もその神の正しさの基準、また清さの基準に、その順次で自分の身を清くしている必要があります。だから神に近づけば近づくほど、近づく者ほどより、その儀礼的なこの清さというのが求められるわけです。まあ祭司たちというのは民、一般の民以上の清さを求められるし、また大祭司というのは、普通の一般の祭司たち以上の清さを求められる。それがこの、まあ、代償というふうに言えるものかなと思います。で、今回は21章と22章を、一緒に学んでいくんですが、21章に関しては祭司が民の代表者として、その完全性が求められると、完全でありなさいと、清くありなさいと。で、22節に関しては、その神が受け入れてくださる、その捧げ物、供え物がどういうものなのかについて書かれています。で、本題に入っていく前に、この学びを入る前に、皆さんに一つ質問したいんですよ。別に口で言って答える必要もないです。心の中で答えてください。皆さんは、その清さを得るために、もしくはその清さを保つために、何をしてますか？どのようなことをしてますか？もしくはどうしたらいいと思いますか？5秒考えてください。メモっとくのもよし。後で分かち合いの時に、もし絡めて話すことができるんだったら、ぜひそうしてください。いいかな？一言祈ります。祈ってる時に書かないでくださいよ。では祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、あなたの恵みの御座の前に出ていけることを心から感謝します。そしてこのイエス・キリストの皆のゆえに、あなたが私たち一人一人に語ってくださり、私たちがあなたとの親しい関係が与えられ、今日もこの御言葉を共に学び、 あなたが私たちに語りかけておられることを、学ぶ機会を与えてくださっていることを感謝します。父さん、どうぞそのあなたのメッセージを、あなたが御言葉を通して語っておられることをはっきりと理解することができるように、私たち一人一人をお助けください。どうか聖霊が私たちのうちで働いて、知性においてもまた霊においてもその理解を与えてくださいますように、導いてください。また、御言葉を分かち合う私にあなたの知恵と力をお与えください。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく分かち合い尽くせますように、どうかお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではレビ記の21章です。先ほど質問したことに関しては最後の方でもう一回確認しますし、で学びながらもしかしたら、あ、やっぱりそういうことかとか、その自分の認識とか、やっぱこういう、どんどん分かってくると思いますので、まあ、やっぱりというか、やっぱりっていうのはあれですね。だけど、その理解が進んでいくと思いますので、まあ、メモとして残しておいてください。後でまた確認します。21章の1節から9節まで、これはその祭司に対しての、戒めが書かれています。まずは1節から4節。ついで、主はモーセに仰せられた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え。演者のうちで死んだ者のために自分の身を汚してはならない。ただし、近親の者、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外である。近親の結婚したことのない諸女の姉妹の場合は身を汚してもよい。隕石の演者として身を汚し、自分を冒涜することになってはならない。この死人に触れる、死体に触れるということは動物であったとしても、人であったとしても、汚れるという、その儀式的に汚れるという状態になります。だからこの儀礼的な清さというのを失ってしまうということです。だから、葬儀に関わったりするときに、この遺体に触れるということをしてはならないと。ただし、その近親者のものであればいいよと。ここにそのリストとしてある通りです。だけど他の人、自分の結婚相手のその両親とか、自分の結婚相手の兄弟とかいとことか、それでその親戚というか縁者の人たちのその葬儀に関わってその遺体に触れてはならないという話です。やっぱその神に近づく者として他の人々以上にこの儀礼的な清さが求められるという話です。なんでダメなのかをダメじゃないのか、なんかそういうその人間的な人情とかで語ってるのではなくて、その死というものに触れるものっていうのは、その死と命っていうのは対極にありますからね。神は命ですから、でその神に関わるものとしてその死にを象徴するその遺体に触れたら汚れるよというふうに神は言ってるわけです。だから触れちゃいけないよというふうに祭司に対して伝えています。5節、彼らは頭を剃ってはならない。髭の両端を剃り落としてもいけない。体にどんな傷もつけてはならない。この辺のその、行いというのは、その当時のこの異教の、神々を拝んでいた人たちの風習というふうに言われています。誰かが亡くなったらその悲しみを表す喪に服すっていうその意味を込めて、またはその死者に対してのリスペクトとして、その髪の毛を剃ったり、その瓶を剃ったり、すると。またその体に傷をつけるっていう。で、そういうことをしてたと。だから、そういうことをしてはいけないということです。6節。彼らは自分の神に対して聖でなければならない。清くなければいけないと。また自分の神の皆を汚してはならない。彼らは主への火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げるからである。彼らは聖でなければならない。だから神の前に出る祭司たちというのは、この儀礼的にこの清さを保ち続ける必要があります。ただその時にこの儀礼的な清さというのを失うことはあります。いきなりヤモリが上から降ってくるとか。沖縄ではあるけど、この当時はあったか分かんないです。でも、汚れてる動物なので、気がつかないでそういう動物が上から降ってくるとか、可能性はありますよ。死んだ鳥が落ちてくるとか。そしたら、汚れてしまいますから。で、そしたらその人はもう祭司として終わりなのかっていうと、そういう話ではないです。 で、近親者が亡くなった時には、その触れてもいいわけじゃないですか。妻子としてはね。またその妻子が結婚しているんであれば、夫婦関係は絶対にありますよ。そうじゃないと子孫は生まれてきませんから。でも、それをすると、その儀礼的に汚れた状態になるわけでしょ。だから、その妻子にも、この順番とかがあって、その当番制になってて、で、自分がこの神に仕える、その、生贄を捧げたり、またその幕屋の中で、灯火を整えたりするようなその番というのがあるわけですよ。で、その時にはその自分の番には、そうやってそのあらゆるものから、汚れから、この自分の身を、清めておく必要があるわけです。そうやってその神に、その、使える時に、彼が汚れた状態でないようにしないといけないというふうに、この神は教えてるわけですね。神は清い方だから。その清さ、神が清いので、その彼らも、その聖でなければいけないと、清いものでないといけないというふうに言っています。だから儀礼的なこの清さを保つってことは、神の清さをまず認めるってことですよ。そんなんみんなやってるじゃないですかとか。そう言い始めたらもう終わりじゃないですか。そしてその神の定めることにその忠実になって誠実になってそれを取り組む必要がありますよ。そしてその神を恐れる必要がありますよ。怖いとかじゃなくて、そのリスペクトするんですよ。神のその決めたことを。そうしていかないと、その自分のこの清さというのは、その簡単に失われていきますよ。まあそれは一点ですよ。それだけではないです。後でまた話しましょう。7節から9節。彼らは淫行で汚れている女をめとってはならない。まあ遊女とかね、この時代。また、夫から離婚されてた女をめとってはならない。妻子は神に対して聖であるから。あなたは彼を性別しなければならない。彼はあなたの神のパンを捧げるからである。彼はあなたにとって聖でなければならない。あなた方を性別する主、私が聖であるから。妻子の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる。彼女は火で焼かれなければならない。これもまた厳しい話ですけど。妻子がその妻にする女性、その遊女であってはならないし、また夫から離婚された女性ではならないと。基本的にその夫が妻を離婚していいというその立法にかなった場合というのは、不倫した時ですからね。だからこれもその淫行で汚されるっていうことと同じになってきますよ。だからそういうその女性を妻にしてはならないというふうに言っています。また妻子だけじゃなくてその娘も性的に清くないといけないと。もちろんこれ民族的に言われてるんですよ。だけどここではその特に妻子はということで、その妻子の娘だけではなく全体として言われていることではあるんだけど、でもこの妻子は清くないといけないんだよっていうことを伝えるためにここで列挙しているはずです。で、10節から15節までは今度はその大祭司に対する戒めです。まずは10節から12節。兄弟たちのうち大祭司で頭に注ぎの油が注がれ、性別されて装束をつけている者は、その髪の毛を乱したり、その装束を引き裂いたりしてはならない。どんな死体のところにも行ってはならない。自分の父のためにも母のためにも自分の身を汚してはならない。聖所から出て行って神の聖所を汚してはならない。神の注ぎの油による気性を身につけているからである。私は主である。祭司は自分の近親者が亡くなった時にその遺体に触れるということは許可されてました。まあ許可というか容認されてました。身を汚すけどね。だけど大祭司はダメなんですよ。大祭司は自分の親であったとしても、自分のその子供であったとしても、その自分の兄弟であったとしても、その、遺体に触れてはいけないんですよ。だから責任が与えられれば与えられるほど、それだけその、代価として、まあ、求められるものというか、代価というか、その神に対してその清くあるということに関しては、その、まあ、厳しいという言い方が正しいかわからないんですけど、そのハードルは高くなっていきます。また、自分のその衣服を引き裂いてはならないって。で、この衣服を引き裂くっていうのは、その激しい痛みとか、まあ、憤りもありますけど、この場合は人が亡くなるっていう話の中での、文脈なので、だからその、 ひどくそうやって激しく悲しんだり傷んだりしてはならないということです。傷んではならないというよりも、それを公にこの表現してはならないということですよね。で、大祭司はある一定期間、その聖所の中で過ごすように言われているのがあります。例えば、その大祭司となるための任職の期間っていう、一週間かな。その間は、その聖所の中で過ごすんです。そこで食べたりするんですよ。飲んだりするわけですよ。だけど、もしその時に自分の近親者であったとしても、誰かが亡くなったら、外に出てちゃいけないんですよ。また、もう一つありますね。大食材日ですよ。大食材日には、その民族全体のその罪をあがなうために、その死生所に入っていくわけですよ。だからその時に、もし自分の親が亡くなったとしても、自分の子供が亡くなったとしても、その聖所から外に出ちゃダメなんですよ。そういうことが言われてるわけです。だからそうやってその遺体に触れるということは、自分の身を汚すってことだし、その汚れた状態の中で、その仕事をしないといけないっていうか、その役割を全うすることはできないんで。でそういう意味では、犠牲というか、求められるものは大きいですよ。自分の二人の息子が、ね、異なった炎、火を焚いて、で天から火が降ってきて、二人が死んでしまった時に、嘆いて悲しんではならないって言ったわけじゃないですか。で彼らをその聖所の中からその外に出すのは自分ではなくて、触れないで、その自分の、家族のものに外に出させましたよね。そうやって触れてはならないって言ってるわけですよ、神は。13節から15節。大祭司の今度はその妻になる人で、さっきは祭司の妻がありましたね。彼は処女である女をめとらなければならない。やもめ、離婚された女、あるいは淫行で汚れている女、これらをめとってはならない。彼はただ自分の民から処女をめとらなければならない。彼の民のうちでその子孫を汚すことのないためである。私は彼を性別する主だからである。大祭司の妻となる人、もしくはなれる人っていうのは、その一般の祭司職の人たちよりも、やっぱ基準は厳しくなります。といっても、一つだけ足されてるだけです。一つ足されてるものっていうのは、そのやもめをめとってはいけないということです。ということは、一般の祭司というのは、やもめをめとってはいいんですよ。やもめをめとってはいけないって書かれてるのは、この大祭司のところだけだから。で、処女でなければいけないっていうのは、結局、その、淫行で身を汚すっていうのは、その、婚前交渉をしていることになりますからね。だから当然、そうしてないっていうことは、処女であるはずですから。だから大祭司の、長男というのは、そこから生まれてくる男の子というのは、次の大祭司になるわけですよ。だから、その、血というのも大切なわけです。どのような、その、関係の中から、生まれてきた子供なのかということも、その気をつける必要があるということですよね。さっき、8節、また今読んだ15節で、先ほど皆さんに、質問した質問のキーワードというか、答えのキーワードとなるものがあります。この、私は彼を、もしくはあなた方を性別する神だということです。あえてこれ触れてないです。後でまとめて話そうと思ってるので。だけど、その概要を話しておくと、清さというのは、人が頑張って得るものじゃないってことです。そして人が頑張って、自分の努力によって清さを保てるものじゃないってことです。自分が何かやったからとか、自分が清さを得ることはできないです。で、自分が清くあり続けることもできないです。だけど、神が私たちを清くするんですよ。だから、清くしてくださるこの神に、主に、ヤーウェに、私たちは信頼するというのが、この21章、22章を通して、神が言われていることですよ。一つ一つをルールとして、なんか人間的にこの、じゃあこれ頑張んないといけない、あれやんないといけないとかっていうふうにやると、なんかすごくがっかりしちゃうんですよ。だけど、その、結局は神との関係の中で、清さが与えられ、神との関係の中で、清さを保つんですよ。 だから何かしてはならないとか、その私たちは、私はすぐに自分の失敗に目が向くし、自分の不完全さに思いが取られてしまいますよ。どうせ私はふさわしくないとかって言うんですよ。そもそも私ふさわしくないのに、ふさわしくないのに、というかふさわしくないからイエス・キリストを神が与えてくださって、そのイエス・キリストにあって私を清くしてくださって、私を清めてくださったんですよ、そもそも。でその上で私がこの体を、肉体を着ている限り、またその汚れた状態になるから、だからそれも全部その清めてあげようということで、そのイエス・キリストを私に与えてくださって、その血によって清くしてくださるというその道を与えてくださってるわけです。私たちが清くなるのは、また清さを保てるのは、その神との関係の中に留まってるがゆえです。神に信頼するがゆえです。16節から24節で、ここはもうちょっと全部読まないですけど、まあ最初読みましょうか。16節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたの世々の子孫のうち誰でも身に欠陥のある者は神のパンを捧げるために近づいてはならない。このまあ身体的に何か障害のある者たちというのは、通常の祭司としての働きから遠ざかるんですよ。祭司としての働きをしてはならないというふうに言われてます。まあいろんな理由は考えられます。例えば、手が泣いていたりしたらすると、その、ろうそくのね、芯を切らないといけないわけでしょ？そういう細かい作業できないんですよ。生贄を持ち上げたりしないといけないわけでしょ？そんなことできないですよ。もしくは、その、神のその清いパンを、そのテーブルの上に置かないといけないんだけど、その作業もままならないとか、もしくはその手が震えてしまっておぼつかないとか、きれいに並べることができないとか、もしくはその神に捧げるための香をその調合法に従って混ぜていかないといけないんだけど、そういう細かい作業ができないとか。だから差別とかじゃなくて、もし体に不自由なものがあるんであれば、その清さを保った、神の前に清いと言われた神がその規定したその役割を果たすことができないんですよ。だからその人のためでもあるんですよ。神の清さに妥協はないですよ。かわいそうとかそういう話じゃないから。みんななんか同じアロンの子孫なのにとか、なんかそういうこの、そういうなんていうんですかね、人間的な平等みたいなのじゃないんですよ。でも神は、22節にあるように、しかし彼は、神のパンは最も聖なるものでも聖なるもの、聖なるものでも聖なるものでも最も聖なるものでも聖なるものでも食べることができると。だから祭司として、普通の祭司として働くことはできないけど、祭司だけが食べていいと言われているそのパンを食べることはできるんですよ。だから祭司として認めてるんですよ。ただ適材適所の話ですよ。で、教会にも適材適所はありますよ。必ず身体的な問題とかではなくて、私たちのこの文脈では賜物の問題ですよ。賜物がない人が、その私好きだからとか、あの人がやってるから私もやりたいとかっていう風になってね、奉仕とかし始めたらもうこんがらがるじゃないですか。うまくいくこともできなくなっちゃいますよ。ジャイアンを賛美チームに入れることできないですよ。だって歌えないんだもん、その人。それか自分のリサイタルが始まるんだから、そしたらみんなをリードすることできないじゃないですか、ただうるさすぎて。そういうのは無理なんですよ。やりたいからといってもね。だから適材適所とは必ずあります。そこでその使えることができないからなんか拒否られたとか、そうやってその不公平だとか、そういうふうにはならないんですよ。それぞれその適しているところがあって、神が与えているその賜物があって、それをこの教会の中で使おうっていうものが、この私たちのこの関係なわけだから、人間的なその平等とかじゃなくて、神がその完璧な平等さを持って私たちに必要な賜物を与え、私たちがその属すべきその地域教会を与えてくださってるんですよ。22章、 22章は、1節から9節まで。これは今度はまた別の、祭司に対する別の戒めです。1節から3節。ついで子はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げよ。イスラエル人の聖なる者は私のために聖別しなければならない。彼らは私の聖なる名を汚してはならない。それは彼らが私のために聖なるものと、するべきものである。私は主である。彼らに言え。世々に渡り、あなた方の子孫の誰かが、イスラエル人が主のために聖別した聖なるものに汚れたままで近づくなら、そのものは私の前から断ち切られる。私は主である。この聖なるものを汚してはならないという、この聖なるものっていうのは何かっていうと、その神が清いとしたものです。で特にこれ祭司に向けて言われていることなので、祭司がその祭司の働きをする上で触れるすべてのものですよ。幕屋に関するもの、生贄に関するもの。神がその動物の血によってあがなって、そしてすべて清いとしたもの。それらを、全部言います。また、祭司が食べるものも、生贄から取ったもの、それは最も清いものだって。さっきのパンもそうですけど、祭司が食べるものもその清いものです。そして祭司を通して捧げるその生贄にしても、それは清いものです。だから清いものは清いもので保ちなさいと。じゃあどうやったらその清いものが清くなくなるかっていうと、これを仲介する祭司たちが汚れてしまった時です。だから汚れた状態に祭司がなってはならないよって言ってるわけですよね。祭司はその民を代表して神の前に立つときに清さを保ってる必要があるんですよ。そうじゃないとせっかく民が持ってきたものがその清くなくなっちゃうんですよ。もしくは神が清いものとして民と分かち合うために、感謝の生贄とか、和解の生贄とかそういったものを一緒に食べようというときに祭司が汚れてたらそれを触っちゃうわけだから、そうするとそれ全部汚れることになっちゃってそれが生きにならないわけですよ。だから聖なるものを汚してはならないと。で、4節から、6節の途中まで、このようなものに触れるものは夕方まで汚れるというふうになっている。このリストを今はもう読まないですけど、4節からずっとあるリストというのは、その祭司が汚れてしまう場合、こういうことしたら、汚れるよ、こうなったら汚れるよ、でその人は一日中その日が沈むまで汚れることになりますよっていうことが書かれています。で、その上で6節の途中から7節までいきますけど、そのものは体に水を浴びずに聖なるものを食べてはならない。ただし日が沈めば彼は清くなり、その後聖なるものを食べることができる。それは彼の食物だからである。そうやってその汚れた状態であったとしても、になっちゃったとしても、身を洗って、そして日が沈んだら、その清さを取り戻すというか、その儀礼的にまた清められて、そして聖なるものに触れたり食べたりすることができますよということです。で、8節。自然に死んだものや野獣に、先殺されたものを食べて汚れてはならない。私は主である。だからその正しい屠殺の方法で、屠殺したものを食べなさいと。っていうのが一つ。あとはそのもうすでに死んでるものに触れるということは、その死体に触れるということにその抵触するので、それでその汚れることになっちゃいますよね。だからそうやってその汚れたものに触れちゃいけないよっていうふうに言ってるわけです。9節。彼らが私の戒めを守るなら、彼らがこれを汚し、そのために罪を負って死ぬことはない。私は彼らを聖別する主である。神の約束ですよ。これを守っていきなさいと。で、そしたらその神との関係が保たれるわけですよ。そしてその神との関係の中で清められるっていうその道が常にあるわけです。清さを神から与えていただき、聖別していただいて、彼らもそのイスラエル人となったというか、神の民となったのも神の一方的な贖いのゆえじゃないですか。恵みによる。神の一方的な選びですよ。彼らが素晴らしかったとかじゃなくて。そうやってその聖別されたわけですよ。清め分かたれたわけですよ。そうやってイスラエル民族っていうのはできたんですよ。で、その人たちがその清さを保つっていうのは、結局その神に頼るってことしかないんですよ。神との関係の中に留まるってことしかないんですよ。だから神がその、 神を敬う、神との関係にとどまるということは神を敬うということになるわけだから。で、神が命じたことを、その、淡々と、従っていく。で、もしそこで何か間違ったら、生贄を捧げて許してもらったり、もし汚れてしまったら、生贄を捧げて清めてもらったり、もしくはその水浴びをして、一日待って、身を清くしてもらったりっていう、その、神との関係の中で身が清められるというそのプロセスに生きる必要があるんですよ。そこから離れてしまっては、その汚れたものはもう汚れたままですよ。どうしようもないわけです。神が彼らを、また私たちを性別してくださる。清めを分かってくださるんですよ。この汚れているものから。10節から16節までは、祭司と一般人というのは区別されますよという話です。10節、一般の者は誰も聖なるものを食べてはならない。祭司と同居している者や雇い人は聖なるものを食べてはならない。だから祭司の家族じゃない人たちっていうのは同居者だったとしても食べちゃいけないよっていうふうに言ってます。で、一方で11節から13節までは祭司の、家族であれば食べることができるというふうに言ってます。祭司に金で買われたものはこれを食べることができる。またその家で生まれたしもべも祭司のパンを食べることができる。祭司の娘が一般の人と結婚したなら、彼女は聖なる奉納物を食べてはならない。祭司の娘がやもめあるいは離婚されたものとなり、子供もなく娘の時のように再びその父の家に戻っていれば、その父の食物を食べることができる。しかし一般の者は誰もそれを食べてはならない。明らかにその区別、性別があるわけですよ。祭司と一般の人たちっていうのは同じイスラエルの民だけど。だからそれだけのその清さが求められるし、それだけのその、まあそうですね、清さが認められます。求められます。で、面白いのはその金で買われたもの。つまり今で言う奴隷もしくはしもべというふうに言われる人たちですよ。同居している人たちは食べちゃいけないんだけど、しもべもしくは奴隷は食べていいんですよ。何の違いがあるかっていうと、そのしもべたちもしくはもっと直接的に言うと奴隷たちというのは、この当時、少なくともこの当時、その家の人の一人として数えられるんですよ。少なくとも神の目からしたら。だから私たちがその近代史とかで知っている、このね、社会的な問題になった、もしくは今もなっている差別に発展したこの奴隷制っていうのとは全く違いますよ。もう人として扱ってないじゃないですか。だけど、ここではもう家族として神は見てるんですよ。祭司の家族として見てるから、彼らは一緒に食べていいんですよ。で、今のとか私たちが考えている近代にあった、もしくは今もある、この奴隷っていうイメージで、もしくはしもべっていうイメージで、この旧約聖書のしもべたちとか、そういうのを見てると、なんで神はこんなしもべが存在することを、奴隷制を許可してるんだろうみたいな、そんなイメージを持つかもしれないですけど、神が許可してたのは、本当にそのフラットというか、家族の一人なんですよ。もちろん、その使える働きはするんだけど、でも、家族として、その人権がちゃんと守られていたり、その保障されてたりするわけです。14節から16節。誰かが誤って聖なるものを食べるなら、それにその5分の1を足して、その聖なるものを祭司に渡す。イスラエル人にその主に奉納する聖なるものを汚し、聖なるものを食べて、その罪禍の咎を負うようにさせてはならない。私は彼らを性別する主だからである。もし何か間違って、その一般人が食べたとしてしまったら、そしたらその食べたものの5分の1を足して聖なるものを祭司に渡すと。そうじゃないと主にその奉納する聖なるものを汚すことになるし、彼らはその罪禍の咎を負うことになる。そうならないように気をつけていなさいということです。で、ここでも同じように、私は彼らを性別する主なんだって。神が性別してくださるんですよ。だから彼らはそのルールに乗っとって、その、粛々と続けていけば、神が民を、また彼ら自身を、この、大祭司や祭司たち自身を清めてくださるんですよ。17節から最後の33節まで。今度は、この、次はその全ての民に対する話です。全ての民に対して、この生贄に関する、戒めです。 17節から25節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとそのコラ、またすべてのイスラエル人に告げて言え。誰でもイスラエルの家の者、またはイスラエルにいる在留異国人が捧げるものを捧げ、捧げ物を捧げ、聖願の捧げ物、あるいは進んで捧げる捧げ物として、全焼の生贄を主に捧げるなら、あなた方が受け入れられるためには、それは牛、羊、あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。で、ずっと言って、その血管のあるものではいけませんよ。で、どんな捧げ物だったとしても、その完璧なものじゃないと、神の前に受け入れられるものにはなりませんよ、というのが、ずっと、24節まであります。で、25節には、またあなた方は外国人の手から何かこのようなものを受けて、あなた方の神のパンとして捧げてはならない。これらのものは損なわれており、欠陥があるから、あなた方のために受け入れられない。外国人からもらったのであれば、その正しい、この清い家庭で、もしくはその清さを意識して育てたりしてないから、小麦粉をまた作ったりしてないから、だからもう最初から清いものじゃないので、それを神に捧げてはならないという話です。だから何を捧げるにしても、それは清いものである必要があって、それはその神に受け入れられるものであるんであれば、その完璧なものじゃないといけないって。余り物を神に持ってくるなってことです。よく教会はなんかセカンドハンド品で多くなったりすることが多いんですよ。うちでもちょっと使わなくなったソファーあるんですけど、教会で使いませんかと、うち新しいの買うんで、新しいのください自分の家で使えなくなったものを教会に持ってこないで、もうね、処理で自分でどうしてもいいか分からないんだったらリサイクルセンター持っていきましょう。必要だったら私の軽トラ貸してあげますっていう話です。余った時間、余った余力、余ったものでその神に捧げ物をするなんて、本当にその自分の最良のもの、一番ベストなものをその神に捧げようよって。神が清い方であり完全な方であるがゆえに、私たちがその神に捧げる捧げ物というのは清いものでないといけないんですよ。26節から30節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。牛か羊かヤギが生まれた時は7日間その母親と一緒にしておく。8日目以後、それは主への火による捧げ物として受け入れられる。しかし牛でも羊でもそれをその子と同じ日にほふってはならない。主に感謝の生贄を捧げる時はあなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。その同じ日にこれを食べ、朝までそれを残しておいてはならない。私は主である。その動物も生まれてすぐのその動物は捧げてはいけないと。少なくとも7日間は待ちなさいと。そして8日目からはいいよって。彼らにその男の子が生まれた時もそうなんですけど、割礼を施すのは8日目からです。だから、その8日目以降、なんかこの一つの、なんていうんですかね、生き物って言ったらおかしいですけど、もちろん生まれてすぐもそうなんだけど、その8日っていうのがなんかあるんですね。その生贄となるその動物もそうですけど、どんなものをその良いものであれば捧げてもいいんだけど、生まれたばかりのものではダメだと。で、またその動物の親子にあたる母親の、その例えば母親牛と子供の牛をその日のうちにその同じように捧げちゃいけないって。で、神はその動物に対しても憐れみ深いですよ。であれば私たちに対しても憐れみ深いはずですよ。神は清い方ですけど、同時に憐れみ深い方ですよ。その倫理的なものというのは私たち以上なものを持ってますよ。また感謝の生贄を捧げるんであれば、でその感謝の生贄というのはその自分の肉鶏分というのを持って帰ることができます。捧げた人は神にその煙にして捧げる部分と、祭司たちに渡す部分と、そして自分たちが持って帰る部分というのがあります。この感謝の生贄には。で、感謝の生贄を捧げるとき、捧げた後、その肉を食べるんであれば、その日のうちに食べなさいと。次の日まで残しちゃいけないって。残ったものは全部灰にするんですよ。私たちも同じですけど、神に対する感謝っていうのは、持ち越すもんじゃないですよ。もちろん覚えててはいいんですよ。だけど、いつまで経っても、 1週間前のあのことは素晴らしかったとかって言って今がなくなっちゃったら困るんですよ。1年前の、10年前の、30年前のイエス・キリストに出会った時にっていう、その自分の振り返った時の神への感謝とか神への喜びっていうのが、そんなすごい振り返らないと湧いてこないようなその生き方は、その神は望んでないんですよ。私、毎日の生活の中でその神に良くしていただけるわけだから、神は毎日私たちに対して、その神の憐れみは、その恵みは日ごとに新しいって、朝ごとに、それは尽きないんだって。であれば、その 神との関係の中に私たちが留まっているのであれば、その新しい日ごとに新しい神の憐れみや、その神の恵みっていうのを毎回毎回受け取っていくことができるはずですよ。そうすると毎回毎回私たち新しい神への、あ、今日はこのことを感謝しますって、あのことを感謝しますって、ただ口だけじゃなくて本当にその深いところから神に対する感謝というのが湧いてくるはずですよ。神とのこの関係の中に留まっているのであれば、特にこんな私を清めてくださって、そして私に清さをその保ち続けてくださる神とのこの関係の中にいるのであれば、神に対する感謝というのは尽きないはずですよ。だって毎回、毎日のようにとか、毎日神の前に正しくない判断を私はします。そのたんびにすんませんって。そのたんびにまたやっちゃったって、神の前にもう出て行かざるを得なくなりますもん。そしたらそのたんびに神に対して感謝していいわけでしょ、受け取って。で、そのことに対して感謝できるんですよ。で、あんまりにもその忙しくなりすぎちゃって、で、それでなんかもう、家に帰って一日が終わったらもう寝るしかないみたいな、それぐらいのものを毎日毎日そこにやって そのような生活をしてしまうと、神の感謝っていうのはなくなっちゃいますよ。この反芻するというか、その自分の一日を確認する時間がないからです。次の朝も疲れてギリギリまで、ね、寝て、そしてギリギリまで家にいて、そこでようやく出てってっていう、そういう毎日を過ごしてたら、やっぱその神の前に静まって、一日神がしてくださったことを、神が私を清めてくださったことを、許してくださったこと、そういうことを感謝したり受け取ったり味わったりする時間がないから、そしたらもうどんどんどんどんなんか日が過ぎてきますよ。今日なんかしみじみ思ったんですけど、久米島帰ってきて今度は3月終わると、もう12年ですよ。一回りですよ。12年かって。あっという間ですよ。幸運屋のごとしとはよく言ったもので。そうやってそのあっという間に一日が過ぎていって、それがね、一週間、一ヶ月ってって過ぎていって、何年って過ぎていって、その神への感謝っていうことを、そのどんどんどんどん後回しにして生きてしまったら、どうやってその清さを保って、どうやってその清められながら、その清い神と、正しい神と、その、二人三脚じゃないですけど、神の隣についていって、神の後ろを、また神の前を、その歩むことができるかって話ですよ。神とのそのこの関係というのは、どれだけ神から良いものを恵みとして、その差し出してくださっているものを信仰で受け取っていけるかって話だから。清さもその一つですよ。神との関係の中に私たち、この清さを得る機会があり、そして清めていただく、その、道があるんですよ。31節から最後33節。あなた方は私の命令を守り、これを行え。私は主である。私の聖なる名を汚してはならない。むしろ私はイスラエル人のうちで聖とされなければならない。私はあなた方を聖別した主である。あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出した者、私は主ヤウェである。私はあなた方を聖別した主である。ヤウェである。何回出てきました？全部で6回ですね。それぞれの21章、22章にそれぞれ3回ずつ出てます。で、大きく分けて、その6回神は6つにわたってこの戒めを与えてるんですよ。つまり、清くなければならないと言ってるその戒めのその最後に必ずこの私があなた方を聖別した主であるっていうふうに言ってるんですよ。私たち人間がどれだけ清さを追求したとしても、神基準の清さというのを得るようなことは、またそこに達するようなことっていうのはないですよ。だから、アロンとかも含めてそうですけど、人間が本当のその真の大祭司にはなれないんですよ。人がどんな犠牲を払ったとしても、 そもそも神はその私たちから犠牲なんて求めてないんですけど、どんなことをしたとしても、何をその差し出したとしても、私たち誰一人として神の前に受け入れられる完璧な清い供え物になることができる者はいないですよ。私たちはこの肉体を、私たちのこの生き方を、ローマの12章の1節2節で書かれているように、その神の前に生きた供え物として捧げなさいとありますよ。どうやったら、清い捧げ物として神の前に自分を捧げることができるのか。清くしていただくしかないんですよ。何が神にとって受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、あなた方の心の、また考えの一心を持ってあなた方を変えなさい。自分でできないんですよ。だけど神にはできるんですよ。その神にはできる私を清くしてくださる私が、一つ一つのその判断をするときに、私の考えや私の言葉や私の行いや私の表情のそのすべてを神は清くしていただく、清くすることのできる方だという信頼の上、一歩踏み出すんですよ。そうやって神から清さをいただいて、神がこうすることを清いておっしゃっておられるって、私にはできない。そのことは認めないと。あなたが清い、これをやりなさいと言ってるので私やりますって。あなたがこれが清いことだからと言って、私は、あなたがそれをやりなさいと言うから私はやりますということでは、私たち、そんなことを神が、神基準の、その基準を超えることはできないです。神に助けていただかないと。信仰っていうのは面白いもので、自分にできないことができると信じて、自分ができるという自信は持っちゃダメなんですよ。だけど、神にはできるという信仰を持って、信頼を持ってするのが、その信仰の行いであり、神に対する良い行いなんですよ。私もこれできるようになったからやりますとか、それは自信なんですよ。私はいつまで経っても、神の前に完全に清くなることはできないです。ちょうど12年になるって話をしましたけど、12年前に初めて皆さんの前で、創世記の一章の一節を分かっちゃった時と同じような弱さを、私は今も覚えてる必要があるんですよ。さらにその後、これから12年後、24年後、何年後になったとしても、御言葉を語るときとか、皆さんと関わるときとか、愛するとか、神が願っておられること、神が私にも任せてくださっていることをやるときに、自分の弱さを覚えている必要があるんですよ。私にはできないって。だから助けてくださいって。私、清くなれないんですよ。神が願っておられることは、私たちが清くなることですよ。だからできないんですよ。自分にはできないけども、神にはできるという、この信仰を持ってやるしかないんですよ。だから不思議ですよ、これは。よし、やるぞ、私は、俺はできるみたいな、そんなことを思っちゃったら、私の行いはおかしくなります。いや、私にはできないって。全然自信がないって。でも、こんな自信のない私を、神は使って、私に、その必要な力も、言葉も、知恵も与えてくださって、神が願っておられることを私を通して成し遂げることができる方だというその信仰で行かないといけないんですよ。準備はする必要があります。その清さを私たち追求していく必要があるし、私たちの考えの一心、私たちの心を変えていただく、その自分で変えるとか、考えを変えていくっていう、それはする必要があるんですよ。だけどそれを自分のその頑張りとか、その自分の自信を持ってやることはダメなんですよ。だから何度も何度もこれトライしながら、そのやりながら、オンザサービストレーニング、神にその、ね、その、教えていただく必要があります。やらないと分かんないもん、こんなこと。でも、そうやってその神との関係の中に私たちが、その生きるときに、私たちの生き方、歩み方っていうのは、清くなっていくんですよ。神が私たちに、その清さを与えてくださるんですよ。神は私たちに、頑張って清くなれって言ってないんじゃないんですよ。清さを保てとも言ってないですよ。 私たちが清くないから、だから大祭司としてイエス・キリストが立てられてるんですよ。私たちがどんな犠牲を払ったとしても、その私たち、その生きた清い供え物としてなることができないからだからイエス・キリストが清い供え物としてご自分の体を捧げてくださったんですよ、命を。神は私は主だって、私はヤウェだって、この私があなた方を清くするんだって、性別するんだって。だから神の恵みと神のその主権によって私たちは清め、分かたれるんですよ。清さは私たち人間の努力ではなくて神の働きによるものです。だからその自分で何とかして頑張ってなんか清さを保つとか、清さを得るとか、清い行いをするとか、そういったふうに考えているのであれば、私たち考えを改める必要があります。清さは神から与えていただくものです。自分で何か生み出すものじゃないです。私たちはイエス・キリストにあって完璧な大祭司であり、完璧な生贄であるイエス・キリストにあって私たち清くされてるんですよ。そしてこれからも清くされるんですよ。二つ開けました。ヘブルの10章の10節、ヘブルの10章の10節、ヘブルの10章の10節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。でもすでに私たちは清いものとされてるんですよ。私たちがイエス・キリストを信じたということは、それ清いものとしていただいて、この世からこの清めを分かってくださったんですよ。性別されてるんですよ。神のものとしてくださったわけですよ。そうやってその神との清い、神との関係の中に生かされてるわけでしょ。だけど日々その生活する中で、私たちはその意図して、もしくは意図しなくても、その汚れを自分の身に受けてしまうんですよ。第一テサロニケ、第一テサロニケの5章23節、第一テサロニケ5章の23節、第一テサロニケの5章の23節、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。私たちを清くするのは神なんですよ。だから私たちとしては、神が私の言動や思いの一つ一つを清めてくださるということを信頼して、神に受け入れられることを、神にとって完全であることが何なのかということを学んで、それを一つ一つ取り組んでいくんですよ。そうやってその神との関係にとどまっていくんですよ。で、そのプロセスの中で、その汚れた状態になることがあります。その時には、大祭司であり、また完璧な生贄としてご自分を捧げてくださったイエス・キリストによって、更新の洗いを受けられるんですよ。そのたんびに神の前に悔い改めて、その清めをいただくことができるんですよ、ありがたいことに。いつしか完璧な行いができるって。そう思ってるんだったら考えを改めましょう。いつまで経ってもできないですよ。神から与えてもらうほかないんですよ。神から与えてもらったら、その行いとして清さが現れることはあります。だけど一回清い行いができたからといって、その後ずっと続くかというとそうじゃないです。同じように、イエス・キリストを信じて清められた時と同じように、最後の最後、私たちがこの地上を後にするその瞬間まで、神の恵みと憐れみと、イエス・キリスト、その大祭司としてのイエス・キリスト、また生贄となってくださったイエス・キリスト、このイエス・キリストにあって、私たちは神に清くしていただくんですよ。清く正しい神の民として神と共に生きるには、自分の努力で清さを得たり保ったりする考えを、また行いを捨てる必要があります。そして毎度毎度神の前に低くなって清さを与えてくださいって、また与えていただいた清さを味わって感謝して喜ぶんですよ。あなたは信仰を得るためにどんなことをしてますか？皆さんがどのような答えを出したのか、 そこに書いたのかは分かりませんけど、私たちを清くしたのも、これから清くしてくださるのも神です。私でもないし、あなたでもないです。神が私を清くするんです。祈ります。天のお父さん、あなたの変わることのない憐れみと恵みを心から感謝します。私の不完全さを知っておられ、私が自分自身の力で清くなれないことも、清さを保つことができないこともあなたが知っておられて、そのあなたの深い憐れみを思ってイエス・キリストを私に与えてくださり、イエス・キリストが大祭司として、また完璧な生贄としてご自分を捧げてくださった限り、そのイエス・キリストの血によって、犠牲によって私を清くしてくださったこと、清いあなたとの関係に入れてくださるほど完璧な清いものとしてくださったことを心から感謝します。どうか毎日の生活の中であなたに清められたことを覚えて感謝していられますように、またその清められた生活を追求しても取り組んでも必ず汚れた状態になることがあります。どうかそのたんびにあなたの前に出てってイエス・キリストに会って清めていただいたり、罪を許していただいたりして、あなたとのその清い関係の中にまた戻っていけますように、そのようにしてあなたが私に与えてくださった恵みとして与えてくださったこの清さを保ち続けていけますように、そして最後の最後、イエス・キリストが本当に迎えに来られる日まで、この地上を私たちが最後後にする日まで、その瞬間まで、あなたの恵みによって私たちに清さを、与え続けてください。私たちを清め続けてくださいでしょう。あなたが清さを与えてくださる方であるということを信頼して、毎日あなたの前に清さを求めて、それをにその清い行い、清い思い、清い考えに取り組んでいけますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。